はい、今月も来ました、
はい、
聞いてくれてありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
DW ニコルズです、ウェイトゥーゴーレディオ、今月分配信スタートでございます。
はい、
はい、ボーカルの渡辺大輔です。
ベースの千葉真奈美です。
ギターの鈴木健太です。
ドラムの岡田梨沙です。
あの、僕は168センチです。身長は、はい、
あ、150センチです。
僕は170センチですね。
156センチです。
はい、う
ん、ちっちゃいですね、みんなね。
はい、
はい、よろしく。
よく言われますけどね、ちっちゃいねって
言われますよね。
ステージ降りて、うん、人、お客さんとかにね、
はい、
意外と小さいんですねって言って、うるせえほら。ウェイトゥーゴーレディはロードトゥーティーのコーナーですね。
はい、
前回のゲスト、髪の毛がすごくサラサラだった加藤太郎さんから、うんうん、紹介で、
はい、
長友聖也さんが来ていただく予定になってます。
はい、
はい、順調にことが進めばですね、
はい、
来ていただける予定なので、
はい、
お楽しみにしていただけたらと思います。また一歩タモリに近づいてしまうんではないでしょうかね。
はい、
はいはい、お楽しみにしていただきたいと思います。じゃあ今日のスタートの掛け声はケンちゃんにお願いしたいと思います。
は
い、
あとあれだね、今日は番組の後半で、
うん、
あのウェイトゥーゴーポストのさ、
新コーナーがですね。
そうそう、何ですかウェイトゥーゴーポストって。
あのホームページの方から行ける、うん、ウェイトゥーゴーポストっていうところに、あの、はい、みんながね質問してくれると、それに我々ね DW ニコルズが、
はい、
あのその質問にこのウェイトゥーゴーレディオ内で答えるとい う、
ね、
新しいシステムですね。
ポストです。
はい、はい、
まあ要はあの質問とか送れって言ってるのになかなか送ってこないから、あのもうちょっと分かりやすくしようかなという、うん、いうことですね。
そうですね、
はい、はい、これで来なかったらもうね、あの次の手考えますんで、また皆さんもどしどし質問を寄せいただいたらと思います。エンディングも楽しみにしていただけたらと思います。
はい、
じゃあケンちゃんスタートの掛け声をお願いします。
Way to go radio
スタート。はい、ロードトゥーパンティーのコーナーでーす。パンティーじゃなかったですね。T はタモリの T で、タモリにどんどんどんどん近づいていくというコーナーです。
はい、
前回のゲスト加藤太郎さんからご紹介で、今日は長友聖也さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ようこそ。
はい、どうも。
ようこそ。
パンティーだったら P じゃないの。
マジか。P だけ。
P じゃ
ん。冷静な
後ろ。
ロードトゥー PT ですね。うん、
PT だよ、ね。
PT です。
PT。
それなら間違いない。
冷静な判断。
PTA の PT はパンティーだっていう噂ですけど。あのじゃあ長友さんのご紹介をじゃあケンちゃんからお願いします。
はい、じゃあ僕の
まず
先輩ということで、
そうなんですね。
あ、そうなの。
はい、
なんと
そうなの。
あの宇都宮大学という、はい、栃木県の大学の、はいはい、まあサークルがね隣同士だったんですよ。
優秀、優秀なお二人が。
はい、優秀な、はい、
あ、それ自分の話も振ってほしいっていう。
そんなことは言ってないです。はい、どうぞ健太さん続きを、はい、
ということで僕は紹介させていただきますが、
はい、
キャプテンストライダムの、まあ、今は活動休止されていますが、
はい、
活動、あのキャプテンストライダムの、ボーカル&ギターの長友聖也さんですね。
はい、
今は、まあ、ソロで弾き語りされてい
た
り、あとはあるよっていう、
あるよ、あるよもこれもまた活動休止なんだけど活動休止多くてね、うん、
ホームページをね、
ホームページもできたと思ったら一切更新されなくなったっていう、まあそういうあるよという幻のユニットもやってますけど、
でもあるよなんですよね。なあるかない
だったら、あるかないよで言ったらあるよ、次もあるよって一応含みは残せて
安心しました。よかったです。
で、あとはそうですね、紹介することといったら、まあ、妖怪マニア、
ね、そうだね、
はい、ということで、うん、もうその界隈ではもう相当
一応ね、あの妖怪の会っていうのの会長をやってるんですよ。
すごい。
その会員は何名ぐらいいらっしゃるの。
会員はね、10人ぐらい。
でもそんなに妖怪好きが集まってい
ろんな職業の方ですか。
いや、だいたいミュージシャンで、ミュージシャンで妖怪好き、
これちょっと近づいてんじゃないですか、タモリに。そういうなんか、なんかに突出して詳しい人ってクラブタモリに、
クラブタモリね、
クラブタモリ出れるじゃないですか。
クラブタモリ、
これ結構ミュージシャンがゲストでこうやって今来ていただいたりしてるんですけど、うん、なんかちょっとずつ近づいてってる気がしますね。
そうだよね、
はい、
うん、 そっちの方向から攻めていくっていう、サブカル方面から攻めていって、
それしかね道はない気がしてるんですよ、
うん、なるほど。
でだんだん電車とかに行って、電車からなんか行ってみたいな、
ああ岸田くんとかに行って、
そう行くと
岸田くん出てるからね、クラブタモリに、
ね、この間あのー、まあいいや、はい、すいませんいやクラブタモリの話しそうな
でも本当長友さんはもうクラブタモリ系ですよね、完全に。
まあそうですね、うん、オタクだなって。
そうなんです、
オタクですね。
妖怪以外には何か、
いやまあ漫画とか、あ、はい、昔の古い東映の映画、
昭和系ですよね。
昭和、完全にそう、だから昭和が好きなん
ですよ。それが好きなんです
よ、うん、未だに昭和を引きずって。
なぎら健一とかと話合いそうじゃないですか。
ああ、なぎらさんお会いしたことないけどはい、うん、あのなぎらさんの本とか読んで、なぎらさんのおすすめの酒場に行ったりとか
してる。近づいてますね。そうそう、あ、立ち飲み系ですね。
立ち飲み系、うん、
チンカチンカのルービーですよね。
そうそう、チンカチンカのルービー、うん、100個いの。
あとは、まあ、僕のじゃあ関係性をちょっと紹介して、
そうだね、それが知りたい。そ
こなんですよ、ここが意外とね、はい、意外と古いよね、
意外と古いっす、もう結構やばいっすね、それ何年前っていう話になると 10年から超えてますね。15
年ぐらい
相当だね、
なりますね。13年、
13年ぐらい、
13年ぐらいですね、
うん、
大学か、
大学、はい、あの、まあ、僕の先輩なんで、僕はもう大学入った時にはもう長友さんはいて、
そうで、はい、もうすでに OB だったのかな、多分。
そうかもしれないです、うん、
多分大学は卒業してて健太が入ってきて1年生で、そうそう、
でちょっと先輩で隣のサークルだったんだけど、うん、そのサークル同士は結構交流もあって、
そう、
ね、飲み会になると大体後半ぐちゃ
ぐちゃに入り乱れて飲むっていう。
音楽サークル何個あったんですか。
ね、4つぐらいあった。
その中のじゃあ仲良しな2つだった。
そう、隣だったの、部室が。
あ、部室
で、なんか蔵、もう今取り壊されちゃったんだけど、うん、そのもう本当にね、天然記念物級の古い蔵で、
大谷石ね、
噂、そう、大谷石でできてる。噂によると、もともと学校の持ち物じゃなかったものを
学生運動の
時に学生が占拠して、そのまんまなし崩しに物質にしちゃったっていう噂が、う
ん、でもそれ残党じゃないですか。じゃあ、
そう、それも本当じゃないかと思えるぐらいの歴史のある。
そうですね、で先輩にすげえ人がいるみたいな感じで、
いやいや、
ま、なんかもうめちゃくちゃ音楽詳しくて、誰からも一目置かれてる存在みたいのがなか
った。本当、本当、そうなの。初耳です。
結構でもなんだかんだ言って、あのサークル同士って、うん、ほら隣の部室のあいつはなんとかだみたいなあるじゃないですか。
あるある、
うん、あるけど、その長友さんはもううちのサークルのみんなからも一目置かれてる。
あ、そう。
はい、そうなんです。
そう。急に恥ずかしくなってきた、ね。今。
大学中も長友さんとはケンちゃんは会ったりして、
はい、もちろんもちろん、
はい、って俺に敬語になっちゃう、
うちのね、キャプテンストラダムのドラムの森吉とケンタが同級生、
はい、そうか、そうか、そうか、そうですよね。
で、ね、ゆくゆくは同じアパートに住んでた
そうだ、そうだ、
ね、
そうだわ、
隣の隣の部屋に森吉いたっていう
同じアパート、ああ、そういうことね。
俺が102で森吉が104
そうだったね、うん、ぐらい実は縁が深くて、
はい、でね、お互い、あの、まあ、その時すでに、あの、長友さんキャプストやってたけど、うん、俺もその時やってたバンドでね、何回も対バンしたり、
ファモジャブル、
そんな名前いいですけど、
伝説の
伝説の
バンド、伝説のバンドファモジャブルっていうの、これがね、かっこよかったの、
女性ボーカル、
そう、
めちゃめちゃ上手いバンドであります、ビデオ見たことあるんです。
ファモジャブルって何の略か知ってる？
パンティーですか？
じゃあ、じゃあ、じゃあ、それは P だから。
ファモジャブル、なんか、もじゃもじゃ。
あ、
ファモジャ。ふわふわもじゃもじゃ。
あ、惜しいね。
バブル。
バブル。
すごい、よく覚えてますね。
いや、それ印象的に、ファモジャブルってなんだろうと思ったら、その、ケンタが当時アフロっていうかね、もじゃもじゃだった、そのもじゃですよ、ファモジャブルのもじゃ。で、ファは音楽性から来てて、ファンキーで、もじゃもじゃでブルース、略してファモジャブルっていう。
なるほど、
なるほど、なるほど。
何恥ずかしそうにしてるん
だ。大学1年とかの頃ですね。
そんな前になるんだ。
これみんなファモジャブル検索しちゃうよ。
やばいやばいやばい、それ
ファモジャブルホームページ残ってんじゃないの。
やばいやばいやばいやばい、マジ
で。ファモジャブルとか、あとなんか、あ、ケンタがやっぱ入ってきた時は、それこそさっきの話じゃないけど、やっぱギター上手い1年生が入ってきたって言って話題になってた。
締めようぜみたいな感じで
締めようぜ、あいつ締めようぜみたいな
指折っとくかみたいな
感じでこう話題になっていて、でいろんなバンドをファンモジャブルもそうだけど、いろんなバンドやってるの俺見てんですよ。
なんてバンドですか？
はい、俺が覚えてるのは、サウンドドリーム、サウンドドリームなんだっけ、なんとか。
サウンドドリーム、
サウンドドリーム
でいいんだっけ？あのマークですね。
マーク、無限大みたいなマークが。サウンドドリームってい
う。なんかしないけどダサそう。
いやサウンドドリームかっこよかったんだよ。
コンテストに出て制限あの持ち時間オーバーして失格になり
あれ伝説、そのコンテスト俺見てますから
見てました。
なんだっけあれだよね、あのティーンズミュージックフェスティバル、あれに出てて、サウンドドリーム見てて、それでもうケンタが途中で最後テンション上がりすぎて、ギター弾くのをやめてギターのピックアップに向かって絶叫しててわーわーってこう
なんかのビデオで見たんでしょうね
わーっつって言ってんだけど全然拾ってないんだよだから
ピックアップが
そう絵面的にはすごい最高だったんだけど、
それは未だにただ叫んでる人になっちゃった、
ただ叫んでる人になってたけど熱かったね、伝わってくるものはあったの。
いろいろ出てくるよ。
シェリル・クローのコピー版やってるの見たりとかね、
まあ、昔の話はじゃあそろ
そろ中田なんかケンちゃんがゲストみたいになっちゃって
る中田さん、僕も今日ちょっと面白いもの持ってきて、
なんすかもう、あーそれすごいレア版だ
自主制作のやつ、
自主制作
キャプテンストライダム、これ最初の自主制作版すか、
ね、2枚目っていうか最初 MD 作ったんだよ、であまりにもそれがあのマニアックすぎて全く売れなくて、
俺最初にね、マウンテン55が収録された
そうなんだ、
伝説のデモ CD
や
デビュー曲に結果的になったっていうね、
は
い
は
い
は
い
は
い、
変わったんですよね、でもなんかちょっと、
あ、そうそう、ちょっと変わったりとかもしたけど、これがもう原型、
最初このままで出てます
ね、このまま出た、
一回出て、
そう、
さらにね、ブッコロリも入ってますからね、
そう、
すごいですね、これ、これ
超レア版、
あれですか、インターネット上ではいくら金が段がついてるんですか、
どうなんだろうね、
リアル CDR です
よ、リアル CDR だよ、
これはすごい、
100円で売ってる CD、
普通にね、当時の俺の自宅の電話番号とか多分載ってんの、連絡
先のやつで、あ、本当だ、
そう、
携帯とかみんな普通に載せてます、
普通に載せてんの、
言っちゃいましょうかね、今、
いやいや、それ、まずいと思います、
長友さん、携帯持ってなかった、
持ってなかった、うん、携帯俺持って
た
の
よ、
4年ぐらい前だから、
あ、そうですよね、聞いたね、
で、全然もう、みんな周り持ってても、長友さん、携帯持ってなくて、
そう、
家電でしたよね、
家電だった。
落とさないでください、
ね、上京しても携帯持ってなかったんですもんね、
デビューしても携帯持ってなかったね3枚目のアルバム作るときにその当時のプロデューサーから、は
い、もういい加減にしろと、
そうアルバムの制作終わったら捨てていいから携帯持ってくれと言われて、それでもう渋々持った、
そうなんだ、
ね、
うん、
キャプテンストライダーもね、本当昔から相当度肝を抜くバンドでしたからね、
あ、そう、
やっぱあの頃って、うん、いわゆる四つ打ちってそんなになくなかったですか、
なかったなかった
なかったっすよね、
う
ん、
だからそうキャプテンストライダーもこのケンタが持ってきた CD に入ってる1曲目もマウンテンアゴーゴーって四つ打ちの曲なんだけど、これ作ったのはね多分99年ぐらい でまだだから20世紀ですよ、20世紀に作って四つ打ちって言葉をたまたまなんか雑誌で見たの、
はいはいはい、
で、誰かのインタビューで今度の新曲は四つ打ちですって言ってて、はい、な四つ打ちってあそうかバスドラが4つ1小節の中にあるんだっていう、でそのイメージでじゃあ四つ打ちの曲を作ろうと思って、でだから四つ打ちの曲っていうのがどういうものかっていうのを聞いたことなかったけど、とにかくバスドラが4つ入ってるっていう情報だけをもとに作ったのがこの曲、
うん、
次の新曲四つ打ちだよってメンバーに言いたいがために言いたいがために作ったっていう、うん、
すごいな、
うん、
でねあれですよね、ライブでパラパラ踊らせてたり、
ね、ああそうそうそうそうそう、あのサークルの後輩、そうサークルの後輩の女の子を、まあ、綺麗どころでもないんだけどまあまあ適当に見繕って、
ステージ
に呼んで
そうそう、でまずリハスタ呼んで、でこういう曲だっつって、で振り付けを
ダンサーとして、
そうそう考えてって言って振り付けさせて、でスレスレガールズっていう名前そうスレスレガールズっていうのを引き連れてステージでパラパラそう踊らせて、で俺も踊るっつって最後ギター置いて踊るんだけど、俺が一番恥ずかしくて俺の踊りが一番中途半端で、後でビデオ見たらもうなんかねグダグダでしたけどね、そういうことやったりとかしてたね、
すごくないその発想、本当に発想ずば抜けてますよね、
いやなんかね、まあだからそのサークルのいわゆる サークルの学祭とかってそういうノリだったじゃん、ね、うん、だからそのノリをずっとそのデビューしてからもなんかやってたって感じ。
あとこのね、これに入ってあれファーストアルバムのタイトルです
がブッコロリ、
そうですよね。そうブッコロリってさ何のことって思うでしょ。
ブロッコリー
ね、ブロッコリーを持ってただけかと思うでしょ。あれ違うんですよね、意味あるんですもんね、ブッコロリー。
あれ意味あったっけ。
ありますよ、ありますよ、まあ、ぶっ殺しをブッコロリーとか言ってますよ、
ね、ああそう、だからなんかそのなんかパンクに挑戦した曲で、でパンクのそういうこう過激な感じっていうのを自分なりに言葉を置き換えてちょっと可愛らしくしてみて、
ブッコロリーとちょっと怖いから
ブッコロリーにしてみたって。
だいぶ可愛くなっちゃう、うん。
なんかそういうなんか文字り方とかがなんか結構なんかニコルズと似てる部分もあるなと思ったり。
あ、ニコルズもそうだね、そういうのいっぱいあるもんね。
言葉遊び、
ね、うん、すごい多いですもんね、うん、
多い多い、大体音から曲作るタイプで、うん、そのもう最初その曲作って適当な日本語と英語とちゃんぽんで
歌って
、 あるでしょ、
適当英語がメインです、ね、
そうそう、でそこからなんかこう韻を踏んでる言葉を日本語当てはめてって、は
い、なんか絶対パじゃなきゃいけないとことかあるじゃないですか、
パンティー、パンティーの
またパンティー
の、またパンティーの、
例えばこう何回適当英語で歌ってもじゃになるところと
あるある、
そこは僕生かすようにしてます。
ああ、だから
でそれを軸に言葉をジャンピングにするのか、
ね、なるほど、
とかいうのよくある。
いや同じ感じだよ、うんうん、だから俺もそうやってこう適当に、だからマウンテン55のね、うん、サビの歌詞がランランランスがホームランっていう韻を踏んでるんだけど、はいはい、それなんてまさにもう出てきちゃった、
出てきたまんまを、
まんまを、
う
ん、
なるほど。
でもそれがやっぱ一番合うんですよね、そのメロディーとリズムとかに。多分
なんかね歌ってても気持ちいいしね、
うんうん、それ以外でやってみると気持ち悪くなっちゃう。
そうそうなんです。
質問とかみんな
しますね。
いつもだいたいこのコーナー質問をぶつけてっていうので進んでいって、うん、じゃあ上司からスレスレガールズから質問。
スレスレガールズの
あれスレスレガールズに入っちゃった、
はい、
でさっきの妖怪の話はとても衝撃的だったんですけど、はい、一番好きな妖怪っているんです。
私もそれさっきその流れで聞きたいなと思った、ま
あ、
ま
あそれはちょっと私あまり詳しくはないですけど、
だからいろいろあるんですけど、はい、あのね、俺好きなのベトベトさん。
あ、
ベトベトさんはね、ベトベトさん
なんか持ってきて
る。いやいやいや、あの、いや、書こうかなと思って。
ああ、それいいっすね。
そうそう、まああのそうポッドキャストなんで絵は見えないと思うん
で。
い
や、
ま
あ、で写真は
裏側に。
裏
の
あこの。
あ、どうぞ裏。
いや、ベトベトさんは簡単なんですよ。こうやってこう丸い形でこう草履を履いていて。
水羊羹みたいですね。
なんかこうやって見ると可愛い感じ。
トメト
さん、
これでこう歯がこう
口
がでかくて、
あ
で目はない、
目がない、
目はない。
これはどういう妖怪なんですか。
ベトベトしてるんですか素材は。
いや、ベトベトしてないの。あのベトベトさんっていうのは夜道を歩いてる時に、はい、その一人で歩いてんだけど、なんか後ろから人がついてくるような気配がすることあるんですよ。で振り返ると誰もいないっていう、そういう時はベトベトさんがついてきてる。
なるほど、なるほど。
ベトベトくっついてくるっていう意味。
あ、そうなのかな。そのベトベトに随分こだわるけど。
なんでベトベトなんだろうって思う。
ベトって言うからじゃない。足音
かな。足音なんかね、ベトベトさんの由来はよく分かってないと思う
んだけど。でもなんで好きなんですか。
これがそのなんか結構究極だなと思って、で、
あ、なるほど。
振り返ると姿見えない、見えないけどいるっていうのがやっぱ妖怪なん
ですよ。なるほど。そうです
よね。
そうだからよく妖怪って本当にいるんですかとか、はい、妖怪見たことありますかとか聞かれるんだけど、はい、
よく聞かれるん
だ。よく
まあそういう会長ですからね。
そう、会長としてはやっぱり
ちゃんと答えてあげない
と。僕妖怪信じてないんですけどみたいな、よく聞かれるんだけど、いやそのいるとかいないとかじゃなくて、その気配を感じて自分が感じたらもうそれはベトベトさんがいるんだと。
あ、なるほど。
そうだから、そういうなんかすごくこう妖怪らしい妖怪ですごく好きです。そうそう、
じゃあ普通の人が夜道で、うん、あなんか今来てる気がするって怖がるところを長藤さんは、あベトベトさん来てるなと。
そういうことですよね。
そうするとちょっと楽しくなる。
あ、いいですね、う
ん、で見た目も可愛いしね、ベトベトさん。でベトベトさんがついてきてるときはこうちょっと立ち止まって、ベトベトさん先へお越しって言ってやるとふっと先に行っていなくなるの。そういう呪文もあってね、うん、 それを覚えておくと一人で夜道でも怖くない
。これからやってみます。
やってみてください。
まあ実際振り返ってこのベトベトさんがいたら一番怖いです。
まあまあね、
どんなにベトベトさん好きでも多分怖いですよね。長友さんでもうわって
まあまあわってなるけど、でもさあ考え方によっては下手にストーカーとかついてくるよりベトベトさんがついてきてた方が
いいですよね。
安心じゃない。
まあそうですね、
なんか平和な感じもして
危害は加えないタイプ。
危害は加えないタイプ。
妖怪好きになったきっかけって何なんですか？
妖怪はやっぱり水木しげる先生
の、
うん、読んでて、はい、でまあみんな好きじゃない、やっぱ子供って妖怪、はい、で鬼太郎とか河童の三平っていうね名作があるんだけど、それとか読んでて、で俺すごい宮崎のものすごい田舎の山の方で育ったんだけど、はいはい、で水木しげるの漫画に出てくる風景がそのまさにリアルに身の回りにあったんだよ。で鬼太郎を読んでて、これはなんかこう本当にある世界じゃないかっていうぐらいリアルに感じられて、で妖怪ポストがどっかあるかもしれないと思って、でまた水木さんがその妖怪辞典とかで適当なこといっぱい書いてて、で時々その畑の中にそのかぼちゃとかなってるふりをして、それがくり抜かれて妖怪ポストになってるパターンがあるみたいな書いてあるから、えーって
そんなパターンあんのって、
そうそんなのあんだって思って、その畑の中に忍び込んでこう妖怪ポストを探したりとかね、幼稚園の頃とかしてて、でそれでなんかだからこう漫画の中であの抜群にリアルだったんだよ、水木さんの漫画が。自分の生活に密着してたっていう、でそれでこういろいろ調べていくうちにだんだんで、今のポケモンとかと一緒でやっぱ数が多いものをコレクションするのって子供好きじゃない、妖怪いっぱい覚えたりとか、その妖怪辞典を買ったりとかっていうのがすごく好きで、なんかコレクションしてる感じも味わえて、ね、で好きで、そう
鬼太郎はすごい好きだったんです、幼稚園の時くらい。テレビでアニメやってたよね、
やってた
俺らの時は。アニメ大好きで、僕はそこで妖怪にはハマらずにひたすら鬼太郎にハマってたんですよ。
鬼太郎本人
幼稚園の時常に鬼太郎描いてたくらい。
鬼太郎描ける？
描けると思いますけどね。なんかでもこう髪型こういう感じで、目がどうだっけな、なんか全然描けませんけど、あこっちないですもんね。
そう
こっちが親父がいるんですもんね、
うん、
でこういうこういう、
あそうそうちゃんちゃんこね、
黄色と黒のタイガースカラーのちゃんちゃんこ着て、
あでも分かる、
要は下駄履いてんじゃないですか、
うん、
下駄にめっちゃ憧れたんですよね。
あー下駄にね、
オカリナも僕だからオカリナも親父に買ってもらったんですよ。
オカリナは悪魔くんじゃないの？
あれ
オカリナ…
ふくふくふく、あれ吹かない、木の上で吹いてないっけ。
オカリナがのここがシュインって出て、う
ん、それはだから悪魔くんだよ。
悪魔くんでした
っけ、うん、あれ鬼太郎オカリナ吹いてないっけ。
でも俺オカリナも憧れてましたよ。
それはねごっちゃになってる。それも水木しげるだけど、
はい、
あそうか。
でも俺得意なのは、
あーその時点でわかる、
ネズミ男
上手。
僕母ちゃんにだってこのちゃんちゃんこを作ってもらったりしてたぐらい好きなんですよ。あ上手、
すごいサラサラっと。
ベトベトさんの後ろにネズミ男がいる。
これいい絵ですね。
僕の質問しよう。
はいどうぞ。
じゃあ僕はあのミュージシャン的な質問します。
はい、
長友さんっつったら
一番苦手なパターンだ。
いや多分得意でも長友さんっつったら結構俺ビートルズ好きなイメージ。
ああビートルズ好きだね。
でだいぶ前に長友さんに今一番好きなアルバムなんすかって言ったらマジカルミステリーツアーって言ったんですけど、今って何が好きかな。
ビートルズのアルバムでね一番好きなの俺はね、あハードデイズナイト。
ハードデイズナイトか。
うん、だその時はたまたま多分ミステリーツアーだったと思うけど、うん、大概もう俺はもうずっと、
あそうすか、
最近は変わってなくて、あハードデイズナイトみたいなアルバムが作れたらもうバンドは最高だなって、あれはやっぱさ、そのどうしてもなんかこうさ、はい、若い子とかバンドマンとかビートルズ好きだとか言ってさ、うん、何好きなのって、いやホワイトアルバムとか、はい、リボルバーとか言うんだけど、はい、まあ、俺はハードデイズナイトのあのバンドがなんかこう迷いがないじゃない。
そうですね、
で曲がすごいポップだし、うん、アイドルだし、うん、あの時期のビートルズって、うん、でまだ疲れてないビートルズみずみずしさっていう、あのなんかキラキラした感じがなんかいつ聴いてもグッときちゃって、ハードデイズナイトがで、あのアルバムのオープニングがめちゃくちゃかっこいいじゃん、
じゃーん
じゃーんって、
あの一発っすよね、
あの一発で、
あの一発、
うん、うわーってこうなんかこうアドレナリン出る感じ、あの 一発は鳴らせたら最高みた
いな。あの一発にグッと来ないギタリストは嘘ですよ。
だよね、
はい、本当に思う。あれは
あれってコード何なの、
あれは。なんかだからいやじゃないんだよ、なんかギターとピアノと、
あ、混ざってるんですね、
いろんなこう音をものすごく重ねて、で、こうちょっとこう専門的な話をすると音の頭をこうバサッと切ってんだよ、
はい、あ、だから急になってるみたいなの。
音のアタックをバサッとこう
助走がない
んです
。そうな
んだ。
そうガーンっていきなり音が出るように、当時としてはそんなことする人多分いなかったと思う。
今結構普通ですもん、
普通にやったりするじゃん、レコーディングのテクニックとしてやるけど、はい、それであのいきなり音圧パーンとこう来る感じっていうのは、なんかそうやって、でベースももちろん入ってるし、ギターベースピアノなんかいろんな音をとにかく重ねまくってるらしくて、あれは
すごいですね。
あれはあれ研究するだけで相当勉強になるっていうか、あの、うん、あの一発にすごいいろんな情報が入ってるって。ハードデイズナイトはいいアルバムですよ。
ジャケットも最高ですか、ね、
ジャケットも最高。うん、
ケンちゃんは何
がいいですか。いや、それ、あ、聞かないで答えらんない
困る、やめないみたい。
でも俺は後期好きなんですよね。
あ、まあね、
はい、
うん、や後期もいいんだよね、
まあ、後期好きっすね俺やっぱしなんかね、後期好きなのはナンパだってずっと思ってたんですよ、やっぱ若い頃って、うんうん、だからどんどんやっぱ初期に行ったんですけど、うん、やっぱあの後期のあの音楽性の豊かさが僕は今一番出てきますね、
うん、なんかね、そうだから後期、まあ、だから全部いいんだよ。
まあそうなんですよ、まあ結局そうなんです
よ、全部よくてだからやっぱそのなんかあの初期の4人のメンバーが仲良さそうな感じとか、バンドが楽しそうな感じとかも含めて、うんうんうん、なんかそういうアルバムってやっぱあの時しか作れないって感じがするじゃん、うん、
マジック、
マジック、ね、マジック起きてる、うんうん、それが俺はすごく今は、うん、憧れるし、うん、まあ特に今キャプテンストライダムがね、後期ビートルズのような状態になって急死しちゃいましたからだから余計初期の憧れが強いっていう、
あ、
うん、あるねそれは、うん、
じゃあこれを聞いてる皆さん、このこのウェイトゴレディを聞き終わったらみんなハードデイズナイト聞いてください。
はい、みんな聞くだろうね。
私も聞きます、
聞きます。
じゃああれしますか、
ね、
あ、そうだ、じゃあ
お知らせ的な、
お知らせを、
お知らせ、
はい、
はい、
妖怪お知らせ、
妖怪お知らせが、はい、7月2日にライブがあるということで、
そうです、
お土曜日、
はい、7月2日の土曜日に下北沢のバー CCO というところで弾き語りライブイベント、お化けナイターっていうタイトル、
お化けナイターボリューム4、お化けナイターっていう
お化けナイターっていうイベントをやってて、でそれの小型版でお化けナイターボリューム4というのを、やります。でチケットは、キャプテンストライダムのホームページの方からメール予約できますんで、
はい、
ぜひぜひ来てください、はい、
来てください、
はい、
長友さん一人、
これは弾き語り、うん、はい、弾き語りと言いつつちょっといろいろね、あのここはいつも実験するんですよ、その覚えたての楽器を公開練習、
公開練習、
そうこの間ウクレレやって、うん、で自分の持ち自分で作った曲もやったんですけど、はい、あのもう演奏ガッタガタで、はい、もう本当にひどい状態ですけど、もうそういう公開練習会とかもやったりとか、うん、カバー曲
出ないですもんね、逆にそういうのは。
そう、だからそういうちょっとまあ普通のライブではやんないようなことをやっていこうという、
まあ基本的に普通のライブでやんないことをやりますけどね、な
んかまあそうだね、わりかしねわりかしやっていくタイプではあるんだけど、でここは特にそういうこととか、まあ、自分の好きな曲のカバー曲をやったりとか、うん、そういう回になるのでぜひぜひ来ていただきたい、
はい、
うん、座ってゆっくり見れるんで、
なるほど、
うん、
はい、
じゃあそろそろお友達紹介の方、
お友達紹介、
はい
はい、
決まってますでしょうか。
はい、これがまたちょっとこう妖怪的な、
ベトベトさんじゃないですよね、ま、
ベトベトさんは姿が見えない、
来られたら困ります
よ、喋らないから、
ね、らないね、
ベトベトさんは、
はい、
ミュージシャンなんですけど、
はい、
ミュージシャン界で、あずき洗いってわかる、
あずき洗い、はい、こう、あずき洗ってる、
あずき洗いにそっくりと言われている、
え、結構お年召した方ですか、若いのに、
いや30代、30代、
あずき洗い、
あずき洗いによく似ている、
いますか、
もうりっちゃん分かった、
え、ほんとだ、あずき洗いがごめんなさい、
あずき洗いって妖怪ですか、
あずき洗いって妖怪、
この辺がですか、もしかして、
あ、そうそうそうそう、
この辺がですか、
この辺があずき洗いに 似ている、
はあはあ、で浅草界隈によく、
もうよく過ごす、
浅草界隈によく、
よく会う、そう、でキーボード弾いてんだけど、キーボード弾いてんじゃなくて小豆洗ってるんじゃない
か、ちょっと動きが一緒ですね、
言われている、はい、歴史、
はい、
歴史の、池ちゃん、
はい、
池田貴文君、
ありがとうございます、
紹介したいと思います。
はい、ついに言って別にタモリ、ロードトゥイケちゃんになっちゃう、
ある種イケちゃんもそのマニアックなところをいっぱい持ち合わせてるんで、
そうですよね、
だから歴史っていうユニットをやってるぐらい、その日本史に
すごく、どんどんどんどんサブカルを前
マニアック、どうしよう勉強しとかないとな、いや無理だね、やっぱすごいですね、
近づきました、
怖いな、うん、
はい、じゃあ次回は来ていただけると
、はい、
はい、
長友さん、お知らせとかもうとか、なんか言い残したこととか特にないです
か、いや、言い残したことは…
あ、言わせちゃったと
か、なんか遺言、
はい、
そうですね、4月…いや特にないですね、ないですね、
じゃあ、最後に後輩先輩から、
はい、はい、先輩、こういう場で、まあ、こういう場って言うと別にニコルズのあれですけど、うん、ちゃんとこういうフィールドでというか、
あ、
こういうことできるのはすげえ嬉しくて、
嬉しいよね、だから、うん、その10年以上経ってお互いやっぱ音楽続けていたって、
う
ん、それがなんかすごくまず嬉しいね、うんうん、
いいですよね、
うん、今後とも、ね、
よろしくお願いします、
いやよろしくお願いします、
お願いします、
じゃあケンちゃん締めてください、
はい、じゃあ今日は、キャプテンソライダムの長友聖也さんに来ていただきました、
どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
ポスート、はい、ウェイトゴポス
ート
ございます、
はい、よろしくお願いします、
今日からよろしくお願いします、新しくバイトに入りました渡辺大輔です、前も一度調理場の経験はあるんで比較的スムーズに皆さんにも馴染めるかと思います、よろしく、はい、ウェイトゴポストはですね、質問が来てると思うんで、それを読んでいただいて、ダウンタウンデラックス方式で、
はい、
目撃情報つって読んでもらって、はい、それをみんなで答えていこうかなと思います、
はい、
じゃあ小田田ディサさん、お願いします。
小田田いきます、はい。はい、北海道のミカさんからいただいております。
どうもありがとう。
はい、今までの人生の中で出会った、今でも印象に残っている言葉はありますか？それまでの考え方を変えた一言、背中を押してくれた一言など、人生に影響を与えた言葉があれば教えてください。私は小学校の時、バレーボールの練習中にうまくいかなくて落ち込んでいた時に、監督に言われた、お前が笑ってないでどうする？です。監督っぽかった、ちょっと今の
全然
全然
心が伝わって
こない、あれあれ
台無しだよ、
台無し
ありますか誰か、僕はいつもクイップマガジンという雑誌で言葉にまつわるコラムを書いてて、うんうんうんうん、それにいくつか紹介してるので、
はい、
僕の分はそこを読んでください、
うん、はい、じゃあ小田田が、
はい、
小田の、はい、
小田和正さんどうぞ、
岡谷どうぞ
違うよ、昔誕生日に友達がですねカードをくれまして、38
年ぐらい前ですか
生きてませんそんなにマザーテレサの、
うん、
大切なのはどれだけたくさんのことをしたかではなくどれだけ心を込めたかですというですね、うん、もう手書きでカードを書いてくれて、なのでこれずっとお財布に入ってるんですけど、大切に
大事にしてる、
はい、うん、心に留めております、はいはい、
だそうです、
はい、
次お願いします、
はい、
次の方どうぞ、
はい、近畿のガッチかっこニッコリーズさん、
はい、
いただきます
、は
い、
いつもいつの間にポストが、
はい、
さっきもそこで噛んでたよね、
すいません、はい、
どうぞ
早速質問けんちゃん、
はい、
おひげのお手入れはどうしているのですか、
はい、
髪切ってます、
何
髪で髪切ってます、爪とひげは髪切ってます、はい、すいません
電球バリカンで、うん、アタッチメントを外して、
はい、
こうジャッジャッジャッってやっと、この鼻の下のいわゆる口ひげっていう部分はちょうどいいんですよ、で他のとこはちっちゃいハサミ使ったり、何ねホテルでもらうね、
うん、
ホテルでもらうって言うけど、ホテルに行くとあれさちっちゃい櫛あんの知んない、
う
あ、分かる分かる
分かる。
コームね。
コームっていうの、そうそう。
おしゃれな言い方するね。
コームって書いてあるじゃん。ね、
うるせえな、握手だよ。
なんか分かんなかった、声からコームって言ったん
だ。握手だよ、握手ね。あれ、あれ結構ね、こう、ちゃって当てて、ちゃって切るのにちょうどいいんですよ。
当てるのね。
まあ、まあ、それとか、あと、まあ、そんな感じで。はい、あとはもう普通に電気で剃ってます。あのいらないとかね、
いらないとかね。
だってさ、次の方どうぞ。
はい、はい、東北のテオさん、 TEWO さんです。
テオさんね。
はい、テオさん。震災後1秒でも早くを聞いているとグッときます。悲しみを乗り越えていこうぜ、喜びを捕まえに行こうぜ、大声で歌いながら毎日同じ景色を見れる喜びをかみしめて自分の応援歌にしてます。どうもありがとうというメッセージですね。全然こういうのもありですよ。
だってポストだもん。
そうだよ、嬉しいお手紙だもんね。
ありがとうございます。
嬉しい、
作ってよかったよ、あの歌、
ね。
はい、これからもそういう歌書けるように頑張ります。
はい、
ありがとうございます。
はい、じゃあお次。
はい、
あ、何を言えって。お次の方どうぞ。
いえいえ、はい、関東のリンゴさん、はい、ありがとうございます。
ありがとう。
突然ですが、最近皆さんが幸せだなと感じる時はどんな時ですか？
突然なんですか？びっくりさせないでくださいよ。
震災の影響で今日本は大変な時期ですが、私は昔より些細な出来事にも幸せを感じて、その幸せを感じられることに対して感謝することができるようになりました。
本当だね。
本当ですよ、大切なことですね。それありますか？
すっごいわかるよ。
マナンちゃん、なんか幸せ、その
普段の何気ないことが全て幸せに感じてしまうよね。その寝る時も、あ、なんかあったかい布団で寝れてる幸せとか、なんかご飯おいしい幸せとか、そういうのなんかありがたいなって前よりすごく思うようになったなと思って。
僕はあの震災の前と関係なく、やっぱりライブしてる時が一番幸せです。
そうね、うん、普通感じられない、なかなかね。
そうだね、
ライブするの
も大変ですか？はい、それ変わらないです、はい、
そういうの大事にしていきましょう。
はい、
はい、次の方どうぞ。
ございます。どんちゃんからいただいてあります。
はい、
ありがとうございます。
どんちゃん。
はい。
りっちゃん、まなんちゃん。
はい。
質問があります。普段は可愛いりっちゃんとまなんちゃん。
普段は。
なのに、ステージ上ではとてもかっこよく、いつも二人の演奏に釘付けになってしまいます。ドラムやベースを演奏するにあたって、何か日頃からトレーニングをして体力をつけたりしているのですか？
トレーニングはしてないね。しなきゃいけないなって、はい、最近やっぱ長時間のライブとか増えたりとか、ね、秋にはワンマンのツアーもあることだしね、やっぱそれに向けて、あ、体力作りしなきゃと思ってますね。りー、はい、ちゃん走ってるもんね。
走ってます。まあ週1、2回ですけど、
うん、あと走ろうと
背筋、最近背筋をやっぱドラマ使うんだって。
まあね、
背筋と腹
筋、体幹ですからね。背筋やるときまあいいけど、タオルこうやって持ってこう、うん、こうやって
これ、ね、
こうやってやるとすごいよ。
それだけで背筋つくの？
タオルを上にこうピンと張った状態で、
なんとかっていう、ね、
張った状態で引っ張って、それをこう、
う
ん、頭の後ろに
下ろす。ぐーっと、それ言いやさそう。
肩甲骨のあたりを意識するの。でまた戻してふーって言いながらこうぐー。
まあ今みんなやってますけど、
そう、みんなタオルをこう
見え
ないけど、
あのニコルズのタオルでもいいよ、大きさをピンと張って、
結構これよくあるよね。
背筋ピンと伸ば
す、伸びるし。いいね、
これをまあ20回ぐらいやるといいらしいですね。
じゃあこれお風呂上がりにいいじゃないですか。
そうだね、
やりまし
ょう。あのこうグッグッてさ、あ、うつ伏せになってグッグッてやるやつだと結構痛めちゃうから。
そうなんだよね。
でもこれでグッチーってやるとこの背中がつくんですよね。
じゃあそれにします。
はい、
はい、
次の方どうぞ。
お、またドンちゃんから、
はい、どんちゃん、
今度はウクレレケンタさんへ、
はい、
何個でもいいよ、ドンちゃん、いっぱいどうぞ。はい、
ウクレレケンタさんに質問ですが、はい、楽器屋さんにウクレレを見に行ったら、はい、すごく値段の安いものから高価なものまでいろんなウクレレがありましたが、はい、違いは何ですか？初心者はどんなものを選べばいいですか？
はい、
ケンタさんの使っているウクレレは何ですか？何本持っていますか？
はい、
教えてください。
はい、僕ウクレレは、1本しか持ってないですけど、はいはい、あ、なんかおもちゃみたいなやつのあり、じゃあおもちゃのやつ合わせて2本ですけど、
うんうんうん、
まあ安い高いは基本的にその作りのね、その精密さだったり、あとは、まあ、材ですね、木、どんな木を使ってるかとかになるんですけど、まあ、初心者の方、僕使ってるウクレレも実はすごい安いやつで、2万円しないぐらいのものなんですけど、初心者だったら多分それぐらいで十分だと思うんですね。ただあの木でできているウクレレがいいと思います。
あ、プラスチックのじゃなくて、
うん、プラスチックのだとやっぱりちょっとピッチも悪かったりね、
う
ん、あんまり安い5000円未満とかだとピッチが悪いとかあるんで、うん、そういうのはちょっと良くないと思うんでね、うん、1万円以上ぐらいの使ってるんじゃないですかね。
ね、
僕のはそれでマホガニーという材ので、うん、まあいいとされてるのはあのハワイのね、コアという木を使ってるやつだと、
コア材ね、
コア材のね、
うん、
のハワイ製のとかだと結構いいお値段します、うん、僕はそれ買います。
ね、狙って
るね、そうです、はい、買ってください、どんちゃん、はい、次、
はい、どんちゃん、次は DW さんへ、
どんちゃん、あと1個だけだよ、
いただいてます
ラストだよ、
1秒でも早くの PV 撮影の時、うん、女の子に背中で泣かれたのは初めてだったのですごく緊張したと言っていた DW さん、
そうだね、緊張したね、
はい、
強烈なインビジブル感じたね佐野元春です、
はい、背中で泣かれるのは初めてだったけど胸では2000人もの女性を泣かしてきたと言っていましたが、
そうだ、ね、
実際のところはどうなんですか、
2万人だね
増えてる
1日5人泣かしてるね、
お忙
しいね、
それぐらいじゃないとね、
うん、そうだよ、
そうか、
ね、
それで
占い師やってるから俺バイトでさ、だからこう占いやってるとやっぱ泣いちゃうけみんな、よしよしよしってやってます、はい、次の方どうぞ、
はい、東海
うるせえよ
09さんからいただきました、
09さんありがとうございます、
ニコツル結成おめでとうございます、
ありがとうございます、はい、
早くも今後活躍が期待されるニコツルですが、はい、メンバー7人の配色はどうやって決めましたか、力づくの争いの結果 DW のシャツが真っ赤に染まったとかロゴマークも粋でかっこよいです、デザインはどなたがされましたか、
うん、
ということでロゴマークはちなみにあの、うん、鶴のベースの神田くんが、
神田先生か、
ね、やっていただきましたよ、
色はさ立ち順で決めたんだっけ、並び順で最初
そう
だよね、なんかこうデコボコさせたかったんだよね多分、
一応鶴とニコルズを交互に、
うん、挟んで、
でね、虹色の説明じゃしてくださいね、
は
い、
虹色は7色で赤灯黄緑青蓝紫の7色なんですね、
林病等社会人列在前侍トルコ同世代ならわかるよ、
そうそう、その赤から、ね、紫の順になってて、
うん、それはもう決まった順番なんだよね、はい、虹色ね、
まあ、僕のはその血で染まりました確かに、はい、
殴り合いで、
はい、ニコツルお楽しみに、
はい、
次の方どうぞ、うん、
リュウトさんいただきました、
ありがとうございます、
野口観光の CM になっている季節の光という曲が気になってたまりません、
うん、
どんな曲か教えてくださったら幸いです、
そうだね、北海道でしか流れてないからね、
そうなんですよ、
すごくいい歌です、そのうち聴けると思うんでお楽しみにしてください、
はい、
はい
はい、お楽しみに、
すいません今はちょっと内緒で、
はい、
謎が多い方がいいからね、はい、次の方どうぞ、
はい、これラストですよ、
ラスト、
はい、ディースケさん、
ディースケさん、
はい、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ツアーやらなんやらで全国を回るようになって視野、うん、音楽館などもろもろ変化やなんやかんやが出てきたと思うのですが、うん、今後行ってみたいかっこ立ってみたい地方場所かっこ地上3000メートル等
え、どういうこと、
地上3000メートル等ですねはありますか、ね、山ってこと
やってみたい場所とかってことね、
うん、今後行ってみたい、まあライブしてみたい場所でもいいだろうし、行ってみたい場所でもいいだろうし、
俺あれだね、札幌ドームで国歌とか歌ってみたい、
それ歌ってたじゃないですか D さん、
もう一回ってことですか、
いやいや、もうあれやったから、もう僕はもう目標達成なんですよ、
なるほど
目標達成なん
ですよ、あとはもう惰性で生きてい
く、ダメですよ、
はい、皆さんありますか、
沖縄か、
沖縄、
ね、まあ、沖縄行ったことないもんね、俺以外
行ったことないし、
大ちゃんは行ったことある、
俺はもう2回もう3回も行ってる
から軽く島、
うん、俺以外
俺以外ね、
いや今年の目標は沖縄に行くなんだけど、
いや行けないでしょ、多分無理でしょ、
沖縄は難しい、
行けばいいじゃん、休みも
って個人的にね、
やっぱねツアーファイナルを沖縄にして、
沖縄で免許取ってくれいいじゃん、
いやそれはいいかな、
沖縄いいですよね、本当に、
免許取りに
行くの、沖縄すごい行きたいです、
うん、無駄に僕初めて沖縄行った時一人で行ったから、なんか酒飲めるようになって、その旅で、で旅の終わりになんか飲み屋入って、沖縄料理屋入って、したら沖縄民謡生演奏してて、なんかラフテーとオリオンビールとか頼んで飲んでたら酔っ払っちゃって、なんかやっけにその沖縄民謡が染みて泣いちゃった、一人でカウンターで、カウンター一人で泣いちゃった、だっせん、
なんか旅
のこの旅を噛み締めてさ、カウンターで泣いて、
いいじゃんいいじゃん、
沖縄民謡しみろ、
それいいね、
恥ずかしかったですけど、
じゃあ沖縄行こう、
これあれだな、あとやっぱ地元のあのなんか鹿沼の御殿山球場とかでライブしたいです、
そんな球場があるんです
けど、
国歌歌っちゃうんじゃない、
国歌
まず
大ちゃんに歌ってもらうこと、まずまず
まずね、まず歌うもんじゃないからね、国歌っていうのはね、
そうだよね、
まず歌うもんだとみんな思いがちですけど、ね、まず歌うもんではないですからね、はい、いい経験させていただきます、
説得力ありますね、
はい、そうです、あれが緊張だったんだっていうね、ことが分かりました、はい、 はい、じゃあまあ以上ですかね。
そうですね、
まあ、たくさんどうもありがとうございました。
本当にありがとうございました。
じゃあ質問だけじゃなくてね、そういうメッセージなんかも嬉しいね。
目撃情報とかもぜひぜひ送っていただけたら、あまりにもプライベートっぽかったらやめてください。
はい、ね、それは飛ばしちゃうかもしれないから、
その辺の線引きはお願いしますよ、うん、はい、みんな見るとこですからね。はい、はい、お願いします。じゃあまあこう書いてもらったものは これからもこうやって答えていけたらなと思いますので、
はい、
はいはい、
じゃあポストの Way to go ポストは実は岡田理沙だったってことですね。
今
ね、読んでたからね。
私はポスト
で岡田理沙に投稿、また投稿していただければ、
はい、私に投稿ください。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、エンディングです
。はい、ありがとうございました。
最後まで聞いてくれてどうもありがとう。
ありがとうございます、
はい、楽しかったですね、ロードトゥーティーのコーナーね。
はい、はい、長友さん、ウェイトゥーゴーポストもね、ウェイトゥーゴーポストだよね、
う
ん、新しいコーナーができて、なんかいい感じじゃないですか。
そうですね、非常にあの、ね、何を話せばいいか決まってるっていうのは楽でいいですね。
番組な感じで、
うん、はい、どうしよう、質問くださいね。で、はい、あのロードトゥーティーは長友聖也さんからのご紹介で、次回は、今は何なんですか、
歴史というバンド、
はい、池田隆文さん、
はい、高文さん、
池ちゃんですね、
はい、
が来てくれる予定になってますので、はい、非常に楽しみでございます。皆さんも来月の Wait to Go Radio ね、お楽しみしていただけたらと思います、
はい、
そして DW ニコルズ初のワンマンツアーが決定しました、秋に、
はい、はい、秋に決定しました。
します
ごい、ワンマンツアー、もうあまりに友達のバンドがいないんで、もう僕たちだけでね行くしかなくなったという。誰も対バンしてくれなくなったんで、一人でバンド一つバンドで行く、
はい、
一つ橋大学一つ橋ゼミナール、何ですか、
もういい、
詳細が近日、
そう近日ね、はい、発表されるんじゃないかってことなので、
発表されるとかされないとか、
されないとか、どうなんだろうか、
沖縄行くんでしょうか、
ライブ会場で発表されるとかされないとか、
どうせツアーファイナルが沖縄だったら、
まさかのね、
まさかのね、
まさかの、
うん、5人ぐらいは来んじゃないか。
旅行がてらね、
うん、そうね、
いじばらで行きましょう。
はい、
はい、なので楽しみにしてくださいね。
はい、はい、なんか夏もいっぱいライブありますからね。
そうそうそう、そう、
あとイベントたくさん、
ニコツル、
そうそう、ニコツル
も、結局なんだかんだで夏大忙しだもんね。
そうなんだよ、
嬉しいわ、
みんなも忙しいね、
はい、まあ、なのでまあ1回ぐらい来てくださいね。
いや毎回
いっぱいあるんで、
毎回ね、
はい、いろんなとこで会えるといいですね。
はい、う
ん、
まあ来月も Way to Go Radio やりますんで、それまでの間ね、これを何回も繰り返し聞いていただいて、全部覚えて暗記してね、セリフを言えるようになっておいてください。
はい。
なんかいいですか、言い残したことないですか、皆さん。
またあれ待ってます。質問とか。
うん、質問ね。
質問待ってます。
はい。じゃあ夏、今年の夏に向けてですね、まなちゃんから注意事項が一つ皆さんにありますので、それを最後の言葉とさせていただきたいと思います。
アイスは食べ過ぎませんように。
さようなら。バイバイのバイ。